皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、温暖化に関するいろんな情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思いますが、ちょうどね、ボンでの国際会議ももう2週目半ば終わりに近づいています。気候ネットワークからの情報誌の2つ目が出ました。まあ、そのあたりもね、また読んでいただいて、終わった後でどうだったのかなというところもお伝えしていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、企業グループが RE100 再生可能エネルギー 100% という意味ですね、など国際イニシアチブの推進を、行っていくと、持続可能な脱炭素社会を目指す企業グループ日本気候リーダーズパートナーシップというのがあるんですけれども、これはジャパン CLP というね、日本ですからジャパン、気候リーダーズ、クライメイトリーダーズね、パートナーシップということで CLP というふうに、訳されているんですが、ここがですね、このほどこの RE100、これ再エネ 100% を宣言している企業の集まり、それから EP100 とかのもあるんですね。これはエネルギー生産性を2倍にして温暖化対策を進めていくというね、もの。あるいは EV100 という交通部門での対策ね。そういう国際ビジネスイニシアチブを主催する、クライメートグループとね、パートナーシップを結んだということを発表した。ジャパン CLP が、クライメートグループとパートナーシップを結んだということですね。で、こちらの方はですね、様々な、国内企業にも脱炭素を目指した、取り組みを呼びかけていくということですね。ジャパン CLP には約40社が加盟をしています。これ本当に大きな企業がね、多いんですけれども、そういう中でですね、RE100 に参加したというね、発表した企業もありますけれども、まだまだ、国際ビジネスイニシアチブへの国内企業の参加数は少ないということですね。で、パリ協定の発行後に、やはり脱炭素へ向かうべきか否か、じゃなくてですね、もういかに脱炭素を進めるかということに焦点が移ってきているわけなんですよね。そういう中で少しずつどうやって脱炭素化を進めるかということを考える企業も増えて、日本でも増えてきたということです。そこで、この RE100 とか EP100 というようなね、具体的な取り組みで先導するクライメートグループと連携するメリットはあるんだろうと、そういうことでこうパートナーシップ締結をしたということなんですね。ただ、日本ではまだまだ、再エネ気候変動に関するイニシアチブっていうのがね、海外企業に比べてまだ遅いと、進んでないとね、それはどうしてなんだろうかということもあるんですけれども、やはりその日本企業は、RE100 などね、再エネ 100% っていう目標を宣言することに抵抗があるみたいだと、現時点で実現の道筋が、きちんと見えていないと宣言しない、まず宣言してそれに目指してやっていくということも、あるのかなと思いますし、やっぱりそのちゃんとね、道筋を描いてそれから宣言するということ両方あると思うんですけれども、なかなかそういうところ、至っていないんじゃないかということがね、要因としてあるのかなというふうに、考えられるということですね。で、このイニシアチブにね、参加するってことは、やっぱりちゃんと専門家からね、ガイダンスを受けることができる、企業間で学習の機会を得ることができる、異なるマーケットにおいても再エネプションについて認識を深める機会が得られるというような、いろんなね、メリットがあるわけなんですよね。そういうことも踏まえれば、やはりこう参加していくっていうことはね、必然の、ことじゃないかなというふうに思いますけれども、海外企業がどうして、ダイナミックに動いているかというね、こういう背景についても、夏頃には、ジャパン CLP は紹介をしてくれると、ね、そういうことが、あればですね、ようやく日本の国内でも、外国のね、温暖化対策と同じような企業の、レベルに、近づいていくんじゃないかなということが、期待されますので、少し注目して、みたいなというふうに思います。はい。 今日はですね、京都府の地球温暖化防止活動推進センター、京都府センターというふうにね、呼んで、言っている、言う時が多いんですけれども、まあ、京都府内のね、温暖化対策の、まあ、普及啓発とか、いろんなモデル事業とかね、そういうことに取り組んでいる、ところがですね、給湯設備、ね、の省エネに関するアンケート調査を少し前なんですけれども、やってその結果の発表が、ありましてですね、京都府内の宿泊施設や公衆浴場ね、569箇所にアンケート調査をしたと。で、回答がまあ94ということですから、まあまあ、だからもうちょっと欲しいなというところも、あるのかなというふうに思います。当然その宿泊施設、公衆浴場なんかはお湯をたくさん沸かしますので、そこでのまあ、沸かし方、あるいは使い方、そこでこう節約すればですね、もう当然水、そしてその、お湯にするためのエネルギーが節約でき、まあ、CO2 の削減にもつながりますけども、経費の削減にもつながると。で、どんな、取り組み、まあ、簡単なものもたくさんあるわけなんですよね。例えば、節水シャワーヘッド、節水アダプター、これを設置してるかどうかってね、聞かれたんですけども、設置してる、節水シャワーヘッドを設置してるのは 52%、設置してない 47%、約半分がですね、まあ設置をしているということで、まだまだね、だから、節水シャワーヘッドね、設置すれば、大幅にね、その、宿泊施設、公衆施設の、公衆浴場のね、お湯の量を減らすことができる。ね、これ私のお家でも、導入した後ガクンとね、減りましたので、本当にこれは効果大きいんで、もっともっとまだ余地、削減の余地があるっていうことだと思いますね。それから、いくつかあるんですけれども、例えば、ボイラーの空気比の最適化なんかもね、毎年実施してるが 24%、実施したことがあるが 10%、効果を知っているが実施していない 3%、対策を知らなかったので実施していない 26%、わからない 31% ということで、これもね、なかなか知られていないというところもあるのかなというは思うんですけど、まあ、知っていて実施していないのはそんなにないので、やっぱり実施、知っていればね、実施するのが、得だろうというふうなことは分かってるんだろうなと思いますね。これがでもまあ30数%なので、まだまだこちらの方もですね、やれば、削減の余地があるということが、わかりますね。それから LED などの省エネ、照明器具の導入割合はほぼ全てに導入が 25%、一部に導入が 53%、未導入だが導入予定が 7% ということで、まあまあ、LED については、それからこれからも含めればですね、かなりの割合で、まあ、導入が、進んでいるんだろうなというふうに見ることができます。ただですね、ほぼすべてにっていうのは 25% なので、一部に導入が、どれくらいの、まあ、その、半分なのか、それより少ないのか、まあ、もうちょっと多いのか、ね、それに割合によりますけれども、まだまだその、導入の余地もあって、で、そこでの削減の余地もあるんだろうな、というふうに思いますね。その他はね、まあ、いろいろ対策自由回答があるみたいで、薪ストーブの、導入を行うとかですね、まあ、エアコンの電源とルーム機を連動して、これは宿泊施設なんですけども、まあ、そういうこととか、いろんなことは、取り組んでるんだろうな、というふうに思いますので、まあ、積極的に取り組んでいるところが、多いということもあるんですが、まだまだ、取り組む余地があるというふうなことがこの回答から分かってくるのかなと思いますので、まあ、このあたりの情報提供をね、もっとしっかりやっていく、あるいは必ず、設備更新の時期、あるいは、今ね、かなりまあ、宿泊施設も増えてきていまして、その新機にこうね、作るときには必ず、やはり、省エネ型のもの、それから省エネの運用ってね、使うことがたやすい方法で、まあ、 あの設備を整えるということが、必要なんだろう。それをすればもっともっとね、まあ国内、京都の中でも、もうこれ以上できないっていうんじゃなくって、対策が進んでいくようなことがね、期待できるのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、ちょっとね、少し、発行物の、紹介したいと思います。これ我々ではないんですけども、例えば、京都府がですね、気候変動適応施策のパンフレット、冊子をね、発行をしております。8ページものぐらいでですね、気候変動に適応した魅力的な京都を作るということなんですね。で、これはまあ、昨今気候変動をまあ止めるっていうことも重要、もちろん重要だし、ただ、どうしても気候変動が起こってしまう、それにどう対応していくかっていうことがね、もう必ず必要な中で、まあ自治体なんかが、気候変動の適応策をね、どんどんと、作っていく中で、まあ新しいパンフレットができたということなんですよね。で、まあ、中身を見てみますとですね、いろんなテーマで、書かれていまして、防災の観点、あるいはその漁業とかですね、農業、ね、当然その、気候変動によって大きな影響を受けるということが、まあもうすでに起こっています。これからもっともっと、ね、なるので、それに対してどうやって、適応していくかということ、当然また健康での取り組みというようなことも、ありまして、熱中症対策とかね、当然もうすでにやらなければいけないというようなことがね、書かれていますので、まあ、また、これなんかも見てもらっても面白いのかなというふうに思います。はい、それからですね、もう一つは、環境 NGO、FOE Japan ね、これ東京が、まあ本部あるわけなんですけども、ここは重視している言葉が、クライメートジャスティス、ね、クライメート、気候ですね。それからジャスティスというと正義ということなんで、気候正義というふうに訳されます。まあ、これをね、これのためのそのパンフレットができてまして、やはりその気候変動、あまり気候変動の原因となっていない途上国が、特に貧しい人々が、最も、早く、最も多くの大きな被害を受けてしまう。これはまあ本当に不公平じゃないか。で、そして、ね、先進国の私たちが、こう、便利な生活をしたり、安い、ものをね、手に入れたりすることができる、その、格差とかを利用したね、構造で、まあ、使用数をどんどん出してきた、そういう不公平なね、ところを是正していきましょうよ、ということで、持続可能な開発であったりですね、気候のための、支援のお金のことであったり、国際的な、ことであったりというようなことをね、非常にまあ分かりやすく、まとめられていて、日本でシステムチェンジが必要なわけは何だろうなというね、そういうことで、出していまして、そういうこれも面白い、読んでて面白いかなというふうにちょっと思ったので紹介をさせていただきました。はい、ということで、今日もね、いくつかのニュース等紹介をさせていただきましたけども、引き続きね、温暖化に関する、情報をしっかりとお伝えしていきたいと、思っていますので、よろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。